新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ、火から火へ御救いの良い知らせを告げよ、国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国の民にその驚くべき御業を。お体に支障のない方はご起立ください。三詠の24番を賛美いたします。ご着席ください。三好先生にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名をあがめます。あなた様は天地万物をお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものをすべを治めておられます。あなたの一人子イエス・キリストをお送りくださるほどに、私たちを愛してくださり、イエス・キリストの払われた十字架の死という大きな犠牲をもって、私たちの救いを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。あなた様はこの朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたの御前に招いてくださり、呼びかけていてくださることを感謝いたします。一人一人をあなたの御前にどうぞ導いてください。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をあなたは祝福してくださり、お受け入れくださいますようにお願いします。恵み返しを、主の日の礼拝からそれぞれ持ち場に使わされた私たちを、あなたは深く顧みてくださり、私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな危険から私たちを守ってくださり、健康をお与えくださり、また私たちになくてはならない必要なものをいつも与えて備えてくださり、助けていてくださり、生かしてくださることを感謝いたします。しかしながら、あなたからの確かな大きなご愛をいただいているにもかかわらず、私たちは日々の生活の中に本当に自分の思いや人の言葉にとらわれ、本当に行動してしまうことの多いものでございます。あなたに信頼することよりも恐れや不安にとらわれ、思い煩い心配することの多い日々を過ごしています。あなたは私たちに御言葉を与え、励ましを与えてくださいます。悔い改めなさい、神の国は近づいたと語って、イエス様は宣教を始め、御言葉を通して私たちに語り続けていてくださいます。神様、それにもかかわらず私たちは弱さを覚え、また至らなさの中に自分の道を優先したり、またあなたを忘れてしまう日々もあります。私たちは罪にまみれています。どうか今あなたを見上げます。あなたの救いをによって私たちをお救いくださり、私たちが本当に柔らかな心となってあなたに近づき、あなたの深いご愛をいただくことができるように、あなたにお答えすることができますように、私たちを今整えてください。どうかこの朝、主をお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたの言葉をお語りください。聖霊の導きをいただき、私たちが心を開いて御言葉を聞き、あなたの御思いを、御心を知らされ、 信じてあなたにお従いすることができますように、私たちを引き上げ導いてください。神様、あなたは私たちに教会を備えて、教会を通してあなたの恵みを与えようとしていてくださいます。この教会を神様顧みてください。私たちの信仰が強められ、建てられた牧師をあなたが愛と真実をもってあなたに仕えることができるように整え、教会が成長発展しますように、皆の栄光が表されますように、どうぞあなたが導き助けてください。神の家族である方々の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々をあなたが癒してください。助けてください。いつもあなたが一緒にいて支えてください。長い人生を生きている高齢の方々をどうぞ守って、平安と安らぎに満たしてください。一人一人の捧げる祈りをお聞き上げください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々もいることを思います。今日もお仕事の中で休むことができない方々もあると思います。神様、どうかあなたが一人一人を顧みてくださって、あなたの憐れみによって神様がいつも一緒にいて祝福してください。一緒に恵みを喜び合い励まし合うことができますように、どうぞお導きください。私たちの教会員の家庭を、家族を顧みてください。その中で育っています子どもたちを祝福し、お支えください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様が分かり、神様の愛を知り、神様を信じていく信仰へと導いてください。のぞみ幼稚園の働きを感謝いたします。あなたが祝福していてくださることを信じます。子どもたちの健康を顧みてください。守ってください。神様が支え守ってくださっている、神様の愛を知り、神様の恵みの中に生きる子どもたちへとあなたが育て導いてください。そのために携わっていらっしゃる先生方の働きを、どうぞ今日もこれからもお支えくださって、健康を支え、その働きを豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福し導いてください。あなたがお立てくださっている説教者をどうぞ用いてくださって、あなたの御言葉を語ってください。祝福してください。神様、目を外に向けますと、1月1日早々から大きな災害が能登半島にありまして、本当に多くの被害があって、今3週間経とうとしていますけれども、いまだ大変な状況があることをニュースで聞くことでございます。神様、どうかそこに住んで寒い中を耐えている、本当に避難している方々をどうぞ顧みてくださって、どうぞ神様、あなたの守りと平安を与えてください。そしてどうぞ必要なものが与えられて、本当に生活が回復へと行きますように、神様、憐れみ助けてください。そしてそこに携わられる救援の活動をあなたが祝福してくださり、あなたが尊く用いてください。同じように被災した教会もたくさんあります。そこで本当に助け合いながら、働きを続けていると聞きます。その働きをもあなたがお支えくださり、祝福してください。また戦争がまだ続いています。どうかあなたが早く、一日も早く戦争が終わりますように、どうか助けてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みと導きの中に、この礼拝のすべてを祝福してください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りをいたします。賛美歌の93の 5A にございます。主の祈り。 天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の361番です。朗読文を朗読いたします。今朝は、朗読詩編の第19編1節から7節です。司会者が細い字の方をお読みしますので、皆さんは太い字の方をお読みください。詩編の第19編の1節からです。天は神の栄光を物語り、昼は昼に語り伝え、話すことも語ることもなく、その響きは全地に、そこに神は太陽の幕屋を設けられた。勇士が喜び勇んで道を走るように、天の果てを目指してゆく。ご着席ください。続いて賛美をいたします。賛美歌の394番です。 今日の聖書の箇所の朗読をいたします。今日の聖書の箇所はヨハネによる福音書の第2章の1節から11節です。ヨハネによる福音書第2章の1節から11節、新共同訳聖書では新約聖書の165ページの下の段になります。ヨハネによる福音書第2章の1節、カナでの婚礼と書いてあるところです。1節お読みいたします。ちょっと待ってくださいね。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、良いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。 聖書の箇所は以上です。今日は、カナの婚礼というタイトルで、三好先生に神様の御言葉を取り継いでいただきます。
私もマスク外しますので、まあ、皆さんも、遠慮なく外してください。先ほどですね、司会者に読んでいただいたヨハネの福音書の2章の今1節以下、読んでいただきましたけれども、ここにはガリラのカナで催された、婚礼の宴席でシュエスが水をブドウ酒に変えるという奇跡をなさった、そういうことが、まあ、記されているわけです。で、今読んでいただいた1節をもう一度見ますと、3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた、イエスもその弟子たちも婚礼に招かれたと書いてあります。で、この婚礼というのは、結婚式のことです。結婚式というのは、まあ、今でもないことですけども、こう愛し合う2人が、新郎新婦の2人がこれから結婚をしようと、また周りもみんなをで祝福しようとする、まあ、祝福の時であります。ですから、あの結婚式っていうのは、あの2人にとっては、まあ、晴れやかな場所、これからどんな人生が待ってるのかということを期待しながら、新しい出発をする門出の時でもあります。そして周りからすれば、特に両親からすれば、ああやっと一人前になっていく、これから幸せになってほしいなというね、こう見送る、まあ、そういう、感激の時でもあるかと思います。そこにこのイエス様のお母さんがいました。それはそれほどにこう結婚する新郎新婦とこのシュエスの母と親しい親戚の関係もあって、その婚礼の裏方の手伝いをシュエスの母もしていたんだろうと思われます。そしてこのシュエスも、まあ、そういうお母さんとの親戚関係ということもあって婚礼に招かれ、そういう関係もあった。そしてさらに弟子たちも招かれて列席したということであります。で、ここでこう見せられることは、きっとね、イエス様は嫌な顔とかねされてたわけじゃない、仕方ないな、結婚式に出なければというよりもニコニコされてたんじゃないかなと思うんですね。二人が、あの結婚を、親戚でもある二人がこれから幸せになってほしいというお祝いする気持ちでそこに臨んでおられたのだと思います。そこにこう、まあ、食べ物がたくさん出ます。そして飲み物もあります。そういうものも、まあ、あの遠慮なくいただいたんじゃないかなと想像いたします。で、さてですね、カナでの婚礼はどんなものだったか、そのいろんなこう歴史的な資料を見ていきますと、当時のパレスチナでの婚礼は春の麦刈りの後と秋のブドウの収穫の後に行われたようであります。挙式当日の夕刻に花婿は冠をいただき、清掃して贈り物を持って友人や兄弟が打ち鳴らす太鼓や楽器とともに花嫁の家に行きます。花嫁も清掃して友人に取り巻かれて、迎えに来た花婿とともに行列の到着を待ち受ける花婿の実家に向かっていきます。婚礼は盛大に、普通1週間続いて、ある場合は2週間にも及ぶこともあったとあります。ですから婚礼に招待されるということは非常に名誉なことでありました。名士や友人や隣人隣だけではなくて、貧しい人たちも招待されるということもあったと記されています。先ほども言いましたように、結婚式というか婚礼は愛し合う二人の結婚のみんなで喜び祝う時であります。その祝いの席で人々は二人の結婚を祝うために一緒に楽しく食事をし、お酒を飲み、宴会を持っていました。そのためにブドウ酒は不可欠な飲み物でありました。そのブドウ酒が宴会中に途切れないように十分に用意していただろうと思うんです。それなのに そういうめでたい祝宴が盛り上がっているさなかに突然葡萄酒がなくなりかけるという非常事態が起こってしまいました。列席者の数を読み間違えたのか、あるいはみんなが予想以上にガブ飲みしたのか、用意した葡萄酒が底をつきかけました。そのまま葡萄酒がなくなってしまうならば、せっかく盛り上がっている祝いの席に穴を開けることになります。新婚の二人は恥をかかされます。楽しい席がしらけてしまいます。どうしようと宴会のお世話をしていた女性たちの間に、まあ、動揺が走っていきました。その中にシューエスの母もいました。そういう突然困ってしまうような非常事態に直面し、困っている親戚の事情をシューエスの母は親戚上にいち早く分かったんでしょう。困ってしまっている親戚の新婚の二人、その家族のことを思って何とかできないかと必死に考え、思い悩みました。その時にシューエスの母はそこにイエスがいることに気がついた。この大変な時にイエスがいてくれたんだ。イエスなら何とかしてくれるのではないかと思い、今婚礼の裏方で非常事態が起こっていることをイエスの母はイエスに伝えました。私たちの人生にも葡萄酒がなくなるというような困ったことが起こることがあります。うまくいっている。ああ、これでうまくいっているなと思っているさなかに、突然些細なことからうまくいかなくなり、困ったことに発展しまうことがあります。どうしたらよいか、方法が見つからず途方に暮れることがあります。その場から逃げ出したくなるような思いに駆られることもあります。この心配事が一挙になくなればよいのにと思います。しかし私たちの抱える困った問題の中に、どうしてよいか途方に暮れてしまうような時、そこにイエスが共におられるということなんですね。ところがですね、それに対するシュエスの返事はまるで断っているかのような冷たい返事であります。4節を見ますと、イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。まあ、母親に向かってですね、夫人よというのは何かよそよそしい言い方でもありますし、私とどんな関わりがあるのですかというと、えらく冷たい言い方に思われます。母親に対してそんなひどいことを言うなんてと思わざるを得ない言葉です。しかしそこには、私の時はまだ来ていませんという言葉が付け加わっています。シュエスご自身がご自分に与えられている第一の使命を自覚して語っておられる言葉です。自分は何のために使わされているのかを大事にしていらっしゃるのだということであります。ですから、大変な事情が起こったから、だから自分が思いつきやその場の感情によってではなく、自分は神様の御心に従わなければならないと表明しているわけです。今一度シュエスが語られた私の時はまだ来ていませんという言葉に注目するならば、この私の時というのは何なのか、このちょっと聖書を開いていただくといいんですけども、ヨハネの福音書の12章の23節、ヨハネ福音書12章の23節、ページは192ページになりますけども、ヨハネ福音書12章の23節をから24節をちょっと読ませていただけたらと思います。12章の23節24節をお読みいたします。192ページになります。お読みします。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。ここに書いてあることは、イエス様の時、私の時というのは、イエス様が十字架について死ぬ時のことを言っているということです。ですから、今はまだ十字架において栄光を受ける時という私の時はまだ来ていない。自分が神の御心に従って人類の罪を背負って十字架にかかって死ぬというその時はまだ来ていない。神の御心の時、行う時はまだ来ていない。だから今、 母親に答えて御業を行うわけにはいかないというようなお答えでした。しかしこのような主イエスからお断りを受けたかと取れるような返事を聞いたとき、この母はどうしたかというと、そこで失望するとか諦めるとかということではなくてですね、ただイエスに直接願い続けることはやめますけれども、そばにいた御使いたちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言っているわけです。このイエスの母はなおもイエスに全く全幅の信頼を寄せています。今葡萄酒がなくなってますます困った事態になろうとしていることに対して、このイエスならば必ずや最善のことを助けてくれると信じている。その上で手伝いの人たちにイエスが何か言いつけるなら何でもその通りにしてくださいとお願いしました。この母のイエスへの信頼の姿は、私たちが主イエスにどのように信頼して求めるべきかということをですね、示しているのではないでしょうか。私たちは自分の人生で困ったことが起こります。また道が閉ざされてしまったかのではないか、窮地に陥ったのではないかと思われる時が起こった時、この母のようにぜひともイエスに願い続けたいと思うわけです。しかしなおもそうしてもまだイエスから何の音もない、事態が何の好転もしない時、つい落胆してとてもつらい思いでどうしようもなくなってしまうことがあるかもしれません。それでもイエスに何度も願い続けるばかりの私たちです。それでも何度もお願いして拝み倒してイエスからお答えを得たいと願う私たちです。しかし主イエスの母に見習って、イエスが語られた私の時はまだ来ていないという言葉をそのまま受け止め、イエスの時が来たならばきっと御業をなしてくださると信じて期待し、今できることなすべきことを少しでもしておきたいと思うわけです。主イエスが手伝いの人たち、召使いたちに、そこにあったユダヤ人が清めに用いる石の水がめ6つに、水がめに水をいっぱい入れなさいとイエス様は命じていかれます。この水がめというものは、結構大きいものですけれども、何を指しているかというと、ユダヤ人が清めに用いる石の水がめでありました。当時ユダヤ人たちはその水で体を清潔にするという、衛生的にきれいにするということのための水ではありません。そうではなくて、神の民として神の御前に出るためにこの水で宗教的に罪の汚れを落とし清くするために用いていた。具体的には手をこの水で清めたり食器を清めたりするのに、この水がめの水が用いられました。ですからその水を飲んだりということはありませんでした。主イエスはこのような罪の清めのための水がめ6個に水をいっぱいに入れさせて、その水を主イエスと共に喜び合う祝宴の葡萄酒に変えられたということであります。一人後イエス様は水を葡萄酒に変えるという奇跡を行うことによって、当時当たり前になっていたユダヤ人の清めのしきたりを打ち破っておられます。つまり旧約の律法やしきたりの中にがんじがらめになっていた、人々の大切にしていた水を葡萄酒に変えるという御業によって、私たちに神様の祝福を注いでおられます。それはもちろん主イエスがこの後私たちの罪をご自分の身に引き受けて十字架にかかって死んでくださったことによってこそ救われ実現する救いのことでありますけれども、この主イエスの十字架の死と復活に至るまでのイエス様のご生涯全体に通して、私たちの罪が許され私たちの救いが実現します。このイエス様が与えてくださったこの良い葡萄酒によって、この大いに盛り上がっていくこのカナの婚礼の祝宴は、イエス様による罪の許しの恵みを受けた私たちがイエス様に招かれて主のもとにで大いに喜び祝う救いの祝宴を先取りしている、そういうふうに私は思います。 後にいただく救いの前触れとして、ここに清めの水をみんながお祝いできる良いブドウ酒に変えてくださいました。で、この最初の印において、この召使いの人たちが大事な役割をしていることに注目したいんですけれども、こう主イエスの命令に従って召使いたちは6つの水瓶の縁まで水を満たしました。この水瓶は2ないし3メトレトス入りだったと6節に書いてありますけれども、この皆さんが持っている聖書の後ろの付録にある度量項あるいは通貨の表を見ますと、1メトレトスは約39リットルと書いてありますから、この亀はおよそ80ないし120リットルの容量というふうになります。まあ、6個合わせればですね、まあ、一つの、水がめには2ないし3メトレストスですから、一つの亀に80ないし120リットルの容量の亀が、それがまた6つもあるわけですから、約600リットルぐらいあることになります。それはかなりの作業を要したと思います。当時は水道線もありませんし、井戸から水を汲むという作業を、ゆっくりか焦ってか、この召使いたちは行いました。かなりの作業だったと思います。そして主イエスは彼らにさらに、さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいとおっしゃいました。彼ら召使いたちは黙って言われる通りに世話役のところにも運んでいきました。9節も見ますと、世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったのでと書いてあります。ですから世話役は驚きました。その飲み物が上等の味わい深いブドウ酒だったからです。思わず言いました。そして世話人は花婿を呼んで言いました。誰でも初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。そう言ってこの花婿をこの世話人は褒めたというんですね。つまりイエス様の命令に従って水を汲んだ召使いたちだけが、自分たちが神に満たした水がブドウ酒に変わったという奇跡を体験し、それが主イエスの力によってなされたことを知りました。この召使いたちこそが主イエスの最初の印を体験することになりました。そしてそこに表された主イエスの神の子としての栄光を見たということであります。このようにして裏方の人たちがハラハラドキドキしていたのですけれども、その中に新婚の家族たちもいたとやりましょう。イエスの母も心配していました。その非常事態で不安でいっぱいだったのですけれども、この主イエスのこの指示によって、それに従った御使いたちの従順な行動によって、水がめの水が届けられたとき、その水がブドウ酒に変わり、宴会の世話人に届けられ、それが今まで出されていたブドウ酒よりももっと良いブドウ酒になっていて、婚礼に参加していた人たちはみんな良いブドウ酒を味わい、喜びに満たされました。主イエスが驚くべきことをしてくださった。マリアもそして御使いも信じてできることをしていくときに、主イエスは助けてくださり、喜びに満たしてくださるということを経験しました。彼らは主イエスのご命令に従って亀に水を満たし、それを運んでいくという奉仕をしたからこそ、それを体験し知ることができたということであります。そこでですね、最後に一つのことを見て終わりたいんですけども、主イエスの最初になさった印、水をブドウ酒に変えられたという御業を見て、イエスを信じたのは誰なのか。今日今司会者に読んでいただいた2章の11節を見ますと、イエスはこの最初の印をガリラのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたとあります。カナの婚宴において、イエス様の指示によって運ばれた水瓶の水をおいしいブドウ酒と思って飲んだ喜んだのは、 この婚礼の責任とはすべての人であったはずであります。すべての人が葡萄酒がなくなりそうになったことを知りません。裏方は葡萄酒がなくなりそうであるけれども心配でいっぱいでした。その窮地を主イエスは救ってくださいました。驚き見業によって清めのための水が、飲めにいっぱいにした水が葡萄酒に変わりました。その水を運んで水がめに入れた召使たちが水が葡萄酒に変わったのを目撃はしました。ここに書かれてあるのは、ただ主イエスのなさっている一部始終を見ていた弟子たちが主イエスを信じたということです。どうして弟子たちが信じることができたんだろうか。多分その一緒に危機感を感じるときも一緒にドキドキしたのであろうと思います。イエス様どうするんだろうかなとね、心配しながら見てたでしょう。でもイエス様はそっけない返事、イエス様は自分の使命を意識して、私の時はまだ来てませんと言われた。この言葉を聞いて弟子たちは、ああイエス様は自分の使命を優先する方なんだな、でも今目の前困ってるけどなって、そういう窮地の中にある時、しばらくするとイエス様がこの窮地にある新婚新郎新婦の人たちを深く憐れんで、そこにある水がめに注がれた一杯の水を葡萄酒に変えてくださった。それを喜びを持って弟子たちも見つめることができたからではないかと思うんです。この頃から私は思うことなんですけども、私たちもついつい日々の何気ない祝福を当たり前のように思って、何か感謝することが少ないものであります。そういうものですから、神様の憐れみによって特別に助けていただいても、前もって危機感を感じて神様に助けを祈り求め続けていなかったならば、それは神様からの祝福であり神様からの恵みであることにすら気づかないものではないかと思うのであります。言い換えるならば、漫然と日々を過ごすのではなくて、一つ一つの出来事を些細なことであったとしても危機感を感じながら祈って助けを求めていくとき、イエス様が助けてくださると信じて祈り続けていくとき、イエス様が確かに働いてくださっていることを見せていただくことができるのではないか。本当に助けてくださったのは、ああ他でもないイエス様だったんだなということをですね、深く知ることができるのではないでしょうか。私たちは力がありません。ですからこのイエス様の助けを祈りつつ日々歩みたいと思うんです。このように主イエスはカナの婚礼で御業を行ってくださり、ご自身が救い主であることを表されました。これからも御業を表されていかれます。でもこの時、やがて表そうとされる主イエスの時、十字架の御業を表されるための恵みであるのだということも私たちは覚えておきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、皆を賛美します。神様、あなたは日々必要なものを私たちに与えて、私たちを守り支えていてくださいます。神様、しぐる一周も守ってくださいました。今私たちは礼拝の招きに預かり、一緒に礼拝しながら、イエス様がカナの婚礼で最初の印を水を葡萄酒に変えられるという御業をなさった、栄光を表された姿を見ることができました。それは後にイエス様が私たちの罪のために十字架におかかりになって、私たちを救ってくださる御業の先取りであることを覚えて感謝いたします。私たちは自分の力で自分を清くしたり救う出すことはできないものです。しかしそんな私たちをあなたはなおも覚えて、私たちを救ってくださるそのイエス様の救いを感謝いたします。イエス様を通して私たちをあなたは救おうとしてくださいます。導こうとしてくださいます。あなたの与えてくださる祝福、またあなたの与えてくださる喜び、恵みを私たちは味わいつつ過ごさせていただけたらと願います。神様、日々な何気ない日々の生活をしていますけれども、私たちが目を凝らして、ああ神様が、イエス様が今日も私たちを守って支えてくださっている、だから今感謝だという思いを持ちながら、神様、あなたをたくさん、あなたの働きを、あなたの御業を見つけつつ、 あなたに感謝を表していくものへと私たちを整えてください。あなたの御恵みと祝福を感謝いたします。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。